皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は父の日の歓迎礼拝です。この礼拝の場においでくださいましたお一人お一人を心から歓迎いたします。いつもこの歓迎礼拝では、すべての人に、分かりやすく聖書の話をしようと願っております。そこで、どのような話をしようかといつも悩んでいるんですが、先日小島兄弟からですね、このような本をいただきました。小島兄弟のおじさんにあたる方が、牧師先生をされています。小島十字先生という方が書かれた本なんですけど、仏教を通ってキリストへという本です。小島先生というのは戦中戦後の激動の時代を生き抜かれて、特にこの戦後の喪失感の中で様々な苦しみを受け、そして自分のうちにある罪との葛藤の中でイエス・キリストと出会われました。そのキリストと出会った時のことや、またこの私たちの国に多くの方が信仰している仏教を取り上げまして、仏教とキリスト教のその違いですね、なぜ小島先生がキリストを信じるようになったのかということが証しされている本です。で、詳しいことはですね、これ無料でくださるところですね。もし、お申していただければ、お渡ししたいと思いますね。ぜひ読んでいただきたいと思います。大変興味深い本ですが、その本を読ませていただく中で、小島先生が、イギリスの宣教師のウィルクス宣教師という方の言葉を引用して、次のように言われていることが大変興味深かったんですが、宗教は人の心を満足させるものでなければならない。宗教は人の心を満足させるものでなければならない。誠の宗教が持つべき三つの条件というのを挙げておられました。第一に、人間とは何かという問題に答えを与えるもの。第二に、人の心の問題に答えを与えるもの。第三に、人間の永遠性に答えを与えるもの。この三つの条件を提示されていたんですね。で、今朝は、人の心を満足させる神と題しまして、この三つのことからお話をさせていただきたいと思います。何が人の心を満足させるのか。第一に、真の宗教、誠の宗教というのは、人間とは何かという問題に答えを与えるものだと言います。で、小島先生は、人間は人間を知らずに幸福に生きることはできないと言われました。人間は人間を知らずには幸福に生きることはできない。人の心を満足させる誠の宗教とは、人間はどこから来てどこへ行くのか、人間は何のために生きるのかなどの重大な疑問に対して回答を与えるものでなければならないと言います。多くの人が必ず考えることですね。特に思春期になると、自分は何のために生きてるんだろうか。そういうことを考えるようになります。これは人間にとって、神を信じてない人間にとっても、一番大きなテーマかと思います。ロシアの文豪トルストイも言いました。私とは何者であるか。何のために私はここにいるのか。ということを知らないでは、とても生きていくことはできない。果たして人間とは一体何者なのでしょうか。これに答えを与える宗教はあるのでしょうか。人間とは何者か。お釈迦さんはこのように言いました。川の水面にパッと泡ができてパッと消える。これが人間だと。水のですね、水面にパッと泡が浮いてきてパッと消え去っていく。私の肉体はその泡のようなものだとお釈迦さんは教えました。泡が消えても川の水は減りも増えもせず、とうとうと流れ続けると説いたのです。これが人間だと言うんですね。なんか寂しいですね。人間は泡のようだ。トルストイ自身も著作の中で言っています。無限の時間の中に、無限の物質の中に、 無限の空間の中に泡粒のような一つの有機体が作り出される。その泡はしばらくの間そのままでいて、やがて消えてしまう。その泡がこの私なんだ。とトルストイは言いました。また続けてこのようにも言っています。泡がこの私ならば、その泡を必死に長続きさせようとしている努力に一体どんな意味があるのだろうか。と強烈な疑問を投げかけています。果たして人間というのは、お釈迦さんやトルストイが言ったように、泡粒のような儚い存在なのでしょうか。しかもこの泡粒が消えようが、川の水は減りもせず増えもしない。いてもいなくても同じ存在。それが人間なのでしょうか。まあ、少なくてもお釈迦さんは自分のことをそのように思っていたのかもしれません。またトルストイも自分なんて泡粒のような存在だと思い込んでいたのかもしれません。まあ、この場合、トルストイのこう哲学的な考えとお釈迦さんの考えは少し違うのかもしれません。しかし聖書はそのようには教えていません。私たち人間は尊い存在なのだと教えているのです。東京で仏教の勉強会の講師をしているある仏教の先生がこのような話をされていました。仏教には畜生という言葉があるそうです。畜生というのは人間以外の生き物で、まあ、動物や昆虫のことを言うんですね。地球上のこの畜生の種類というのは34億種類と言われており、その中の昆虫の数は100京匹いるそうです。京というのは桁ですね。1億の1億倍を京というんですけど、地球上の昆虫は100京匹いて、そのうちアリは1京匹いるそうなんです。アリ1匹って相当軽い存在です。じゃあ、1京匹のアリの重さってどれくらいかわかりますか？まあそれを真面目に計算して答えを出したとても頭のいい方がいます。アメリカの昆虫学者のエトワーズ・オズボーン・ウィルソン博士によると、地球上の人間の総体重と同じだというんです。地球上のアリを全部集めると、人間全部集めた重さと一緒なんだって言うんですね。まあ何が言いたいかと言いますと、アリに生まれなくて人間に生まれてよかったねというオチなんです。畜生に生まれなくて人間に生まれてよかったねというのがお釈迦さんの教えなんです。なぜなら一回畜生として生まれてしまうとそこから抜け出せないからというんですね。仏教には輪廻という考えがあります。ぐるぐるぐるぐる回るんですね。だから泡粒が消えようがパッと出てパッと消えようが川の水は変わんないという考え。それが輪廻という考えなんですけど、死んだら何かに生まれ変わるという考えなんですね。しかし畜生というのはありがたいお経や仏法を聞いても理解できずそこから抜け出せないので人間に生まれ変わることができないのだそうなんです。それを六道輪廻というそうです。昔から馬の耳に念仏とも言いますが、動物にはありがたい仏法を聞いてもそこから何も悟れないから一度こう畜生道に入ってしまうと、そこから上の階級に這い上がることができずに、人間界に生まれ変わることができず、永遠に畜生のままであり続けるという教えなんですね。これが六道輪廻という考えです。このように仏教では、人間はある時は畜生で、ある時は人間であると考える。六道輪廻の考え方で言うならば、畜生が人間になることはなかなかあり得ないので、現在存在する動物や昆虫たちは前世では行いの悪かった人間たちであるということになるんです。皆さんの先祖がなんか悪いことしたらそこら辺にいるアリになっているかもしれないという考えなんですね。本当に私たちはある時は虫けらで、ある時は人間であるということがあり得るのでしょうか。まあ草葉の陰で見守っていると言われてますけど、実は昆虫だったということなんですね。ある時は畜生で、またある時は人間ということが本当にあるのでしょうか。で、聖書は私たち人間は 初めから人間は人間として作られた尊い価値ある存在であるということが言われています。そして人生は一度きりだとぐるぐる回るのではなく、人生は一度きりだと教えています。キリスト教には仏教のように輪廻という考え方はありません。最近礼拝に一緒に来ていますカンカンですね。口癖がなんですけど、次生まれたら東京のイケメンに生まれ変わりたいって言ってるんです。イケメンが大好きなんですね、カンカン。次はイケメンに生まれ変わりたいって言ってますけど、ね。私たちは、こう、仏教のように輪廻という考え方はありません。生きてるうちに悪いことをしてきた人間が死んで畜生になったり、畜生が人間に生まれ変わったりということはないのです。悪いことをした人間がアリになったり、ミミズになったり、前世はオケラでしたが今は人間になりましたということはないんです。教会学校に来ているある女の子がですね、親御さんが以前可愛がっていた犬にその子が似ているということから犬の生まれ変わりだなんて言われたことがあるそうなんです。まあ可愛いということも思いも込めて言ったのかもしれませんけど、それは絶対にありえないことなんです。人間は初めから人間として、犬は犬として、神様はそれぞれ作られたから人間は人間以外ではありえないのです。人間は人間以外の何者でもないのです。そしてその人間だけ特別に神様は尊い存在として作られたというのが聖書の語るメッセージです。先ほど馬の耳に念仏という話をしましたが、動物はありがたい仏法を聞いても悟ることができません。聖書によると神様は人間を人間として作り、そして唯一神と交わることのできる特別な存在として作られました。神は人間を神に向かって生きる存在として作られたのです。ですから人間だけが聖書を読むことができ、人間だけが神の語りかけに耳を傾けることができ、人間だけが神に祈ることができるのです。聖書は人間は神の似姿に作られたと証言しています。人間は神に似せて作られた存在なのだというのです。どのような部分が神に似てるんでしょうか。それは姿形が似ているということではありません。神は人間にだけ特別にご自身の霊を与えて作られました。人間には霊がある、魂があるのです。ですから神を求め、神に祈り、神の語りかけに耳を傾け、神に従って生きることができるんです。私たち人間はこの世界で特別に作られた存在であり、神に似せて作られた存在であり、神の霊が与えられた存在なんです。ではそんな私たち人間の人生とはどういうものなのでしょうか。仏教には色即是空という言葉があります。色即是空とは般若心経にある言葉で、仏教の根本的な教えと言われています。色というのは、この世界に存在するすべての物質や現象のことを意味し、空とは実体がないという意味です。まあ、理解して説明するのがとても難しい教えなのですが、この教えを、般若心経の教えを私たちの人生や生きる意味に例えると、人間とは無であり、人生は空となるそうなんです。般若心経では人間とは無であり、人生は空であると教えます。しかし、小島十字先生は、般若心経の教えに対して、人間は自分を無と考え、また人生を空と悟るだけでは、喜びと力を持って真に生きることはできないのだと言われています。まあ、聖書にはソロモンという王様が登場します。まあ、ソロモンという名前ぐらいは耳にしたことがあるかもしれません。ソロモンは知恵の王と呼ばれ、彼の知恵や人生の教訓、格言が聖書にたくさん記されています。そしてこのソロモンという王は、まあ、王としてたくさんの業績を収めた人物です。栄華を極めた王と呼ばれました。ソロモンの時代、国は繁栄し、たくさんの財を持ち、多くの事業を成功させ、世界最高峰の軍事力を持ち、彼には1000人の妻がいたと言います。 しかしそんなソロモン王が人生は虚しいと説いたのです。彼にはたくさんの富がありました。豪華な王室に王宮に住み、好きな食べ物を好きなだけ食べ、好きなものを着て好きなことをやり、知恵があり、事業をやれば成功を収め、お金がいくらでもあり、何でも彼の思うままになりました。私たちが考えうる、やりたいことすべてをやった人間です。私たちが考えうる、贅沢のすべてを経験した人間です。ありとあらゆる快楽を経験した人間が、結局人生は虚しいと悟ったのです。空の空すべては空だと悟ったのです。それは般若心経が教えるように、人間の存在そのものが無であり空であるというのではありません。なぜ空かというと、虚しいかというと、自分を作ってくださった神という存在を知らない人生が虚しいと言っているのです。現代は多くの人が神の存在を無視して生きています。神の存在を知らずに、神を求めずに生き、神などいなくても生きていけると考えています。そのような神を抜きにした生き方こそが虚しい、空っぽなのだとソロモンは言います。いくらこう自分のために自分を楽しませても、それは結局は虚しかったんだと言うんです。自分の存在理由である神を知らずに人生を謳歌しても、自分の存在理由である神を無視して人生を過ごしても、それは生きる意味を知らないということなんだ。ただなんとなく生きる、自分の本能のままに生きる、やりたいことをやり、生きたいように生きる。それでは動物と同じになってしまうんです。私たちは神によって作られ、神に似せて作られた尊い存在なんだということを知るときに、私たちは喜びを持って生きることができます。何が人の心を満足させるのか。第二に、誠の宗教は人の心の問題に答えを与えるものです。多くの人は金儲けや病気が治ることのために宗教を求めていると小島先生は言います。人間が神を求めるのはご利益のためだけです。神を求めているのではなく、ご利益を与えてくれる神を求めています。神ではなく、ご利益の方を求めていると言っても過言ではありません。しかし人間の求めには、お金や病気の癒しだけではなく、人間の最も深い要求である心の問題があります。お金やご利益を与えるのではなく、愛と誠を求めている人の内側を新たにする力を持つ宗教こそ真の宗教であると小島先生は言います。すなわち、私たちの善悪に関する問題、内心の罪に対する解決を与え、誠の生きがいを示して、人生に満足と感謝をもたらすべきものなのです。では私たちの心の問題、私たちの内側にある罪をどのように捉えたらよいのでしょうか。私たちの日本では一般的に二つの考え方があります。性善説と性悪説です。性善説というのは、人間は生まれつき善だが、成長すると悪行を学ぶというのが性善説です。生まれたての赤ちゃんの時は、無垢という言葉にもある通り、真っ白の状態、何の罪もない、汚れもない状態で生まれてきますが、成長するに従って悪いことを覚え、罪に汚れていくという考え方です。もう一方の性悪説というのは、人は生まれつきは悪だが、成長すると善行を学ぶというのが性悪説です。人間は生まれつき悪なのだと。赤ちゃんの時は何もできません。仏法も理解できません。祈ることもできません。良い行いができません。生まれた時人間は悪いものなのですが、成長することによって良いこともできるようになっていくというのが性悪説です。つまり、どちらの見解でも結局人間は善行も悪行も行い得る存在だということです。人間はその行い次第で、生き方次第で、善にでも悪にでも傾き、善にも悪にも染まる存在だと考えられています。 しかし聖書は人間は生まれながらにして罪人であると教えます。生まれながらにして罪人であり、一生涯罪人であると教えます。まあ、もなく私たちの夫婦のところにですね、双子の赤ちゃんが生まれようとしていますが、誰でも生まれたての赤ちゃんというのは無垢だと考えられています。生まれたての赤ちゃんは嘘をつきません。人の悪口を言いません。まだ人を傷つけることもなく、悪いことを一つもできません。そんな赤ちゃんは罪のない、汚れのない、無垢な存在だと信じられています。しかし聖書は人間は生まれながら罪を持って生まれてくると教えています。誰でも人間は罪を持って生まれてくるので、誰にも教わることなく嘘をつき始め、わがままを言い始め、親の言うことを聞かなくなったり、人のものを取ったり、人を傷つけるようになるんです。生まれたての自分の子に悪いことを教える親なんていません。しかし誰に教わることなく悪いことをするようになっていく。それが人間なんです。特に自分の親に似た悪い癖を持ちます。子と親では悪い部分が似てくるんですね。それは親の悪い部分を見て育つからというのもありますが、罪というのが親から子へと遺伝して生まれてくるからなのです。人間というのは遺伝というものを持ちます。もちろん良い部分も遺伝しますが、顔や形、性格、癖、体質、親から子へと様々なものが遺伝していきます。それと同じように、罪というのも親から子へと遺伝するものなのです。ですから、すべての人が罪を持って生まれてくるのです。では、その罪の起源はどこからという話をしますと、今日は時間がありませんので、省きますが、罪という言葉を使うと、自分には当てはまらないと思うかもしれません。しかし、自分は生涯一度も人を悲しませるようなことをしたことがないという人はいないと思います。神の前には、どんな小さな嘘の一つも立派な罪なのです。そして罪はそのままにしておくことができないものなのです。では、その罪をどうするのかというのが宗教が一番問題にする部分なのです。神道は罪を体の外側から入ってくるものと考えます。基本的に人間は良いもの、清いものと考えています。悪いものは外側から入ってくると考えます。ですから、外側を清めるという考えがあります。神社に行くときに手を清めてからお参りをするのがその例です。悪いもの、汚れは外から来ますのでお払いをします。厄払い、汚れを払います。外側から来る悪いものから守るためにお守りを買います。お札を買います。でも人間はいくら外側をきれいにしても罪の問題の解決にはなりません。あるとき、2歳の子供がお母さんにこんなことを言ったそうです。お母ちゃん、どうしてゴキブリ汚いの？お風呂に入れてきれいに洗おうたり。ゴキブリはきれいに洗ったらカブトムシやクワガタムシになるでしょう。ならないんですね。ゴキブリはいくら一生懸命洗ってもゴキブリには変わらないんです。ですからいくら外側をお払いで清めても人間の罪は清めることはできないのです。仏教では、善行を積むことが罪を清める方法だと教えます。自分で自分の罪を刈り取ることが罪を清める方法だと教えます。お経を読んだり、滝の水を浴びて、汚れを洗い流したり、善行を積んでいくことを教えます。人間には煩悩の数が108あると言います。ですから大晦日には、除夜の鐘をついて煩悩を払います。時に善行だけではなくて、汚れを払うために、罪を取り除くために自分に厳しい修行を課したり、場合によっては罰を与えたりします。しかし行いで罪が消えるのでしょうか？あるいは人に罰を与えるだけで罪は償えるのでしょうか？近年、多くの悲しい事件が起こっています。親が子供を虐待して殺したり、子供が親を殺したり、先日も新幹線で無差別殺人が行われました。極端な話になりますけど、そのような人が刑務所に入り、何十年という刑期を終えて出てきたら、社会はそれを許すのでしょうか？犯罪人が刑務所に入り、 刑期を全うするならば、社会的には償いが済んだということになります。刑罰を受けたのですから、それで許されたということになるんです。それは社会的な問題です。しかし、たとえ刑期を真面目に終えても、その人がまた犯罪を犯さないとは限りません。たとえ大きな犯罪を犯さなかったとしても、過去にそのようなことをした人間を社会は受け入れません。たとえ刑務所で真面目に刑期を終えたとしても、過去の罪のゆえに被害者をはじめ人々はその方を受け入れることはできません。そうすると、行いでは人の罪は許されないということになります。罰を受けるだけでは罪は償えないことになるんです。では、罪の問題はどうすればよいのでしょうか。それは外側ではなく、内側を変えることが必要なのです。人間の心の問題を解決していかなければならないのです。自分の罪を知り、自分の罪を悔い改めなければなりません。では、この心をどのようにして内側から変えることができるんでしょう。道徳の教科書を一生懸命読めば心が変えられるでしょうか。知識としては正しいことを知るのは大切です。しかし、その正しさというのは、そもそも何を基準に正しいとされているんでしょうか。人間が考えている正しさというのは限界があり、人間の正しさというのは時代とともに変わっていきます。人間の価値観、正しさ、正義というのは、日本の戦前と戦後では180度変わりました。氷点という小説で有名な著者の三浦絢子さんは16歳から24歳まで学校の先生をしていたそうです。当時を振り返って自分は軍国主義の教師だったと自分のことを告白しています。しかし戦後、今まで信じてきたものが崩れ去り、学校の教科書が今まで教えてきたことが変わっていくことを目の当たりにしていきます。自分の教えてきた教科書に黒い墨で次々と線を引いて、今まで正しいと思って教えてきたことがこれからは間違いになっていく。そのような喪失感に苛まれたそうです。これが人間を基準とした正しさです。それは曲がった定規と一緒です。曲がった定規で一生懸命まっすぐな線を引こうとしても、一向にまっすぐな線を引くことができないのね、のと同じなのです。人間の正しさというのは、簡単に覆る正しさなのです。ですから、本当の正しさを知らなければなりません。それは、それを聖書では、義と呼びます。私たちに必要なのは、人間の義ではなく、神の義なのです。いつまでも変わらない唯一の正しさ、それが神の義なのです。そして私たちの心を変えるのは、内側から私たちを変えるのは、義だけではなく愛が必要なのです。人の心を動かすものは、人の心を変えるものは愛なのです。それが先ほど読まれた聖書の箇所に記されています。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神様は私たちの罪の償いのために、その愛する御子イエス・キリストを十字架によって罰せられました。私たちが神から受けるべき罪の罰を身代わりとなってイエス・キリストが受けられたのです。私たちは本来なら、私たち人間の罪を責められる、神様は本来ならば、私たち人間の罪を責められるお方です。しかしそれ以前に、神は私たちを大きな愛を持って愛しておられます。かたや神として人間の罪は正しく裁かずにはおられません。しかしかたや、ご自分の似姿として特別に作られた人間を愛しておられます。ですから代わりに、ご自分の愛する御子、イエス・キリストを十字架にかけて殺したのです。ここに神の愛が示されているんです。本当の愛を知るときに人間の心というのは変えられます。神の愛を知るときに人は心から変えられ、内側から作り変えられていくのです。本当の宗教は 人間の心の問題を解決することができるのです。ある時ですね、キリスト教の牧師と、そして神を信じない無神論者という方が公開討論をすることになったんです。本当に神はいるのか、神はいないのか。その証拠を見せろ、ね、無神論者は言うんですね。その時に、その牧師先生は、まあ、証拠は見せられないけど、証人は見せられる、ね。キリスト教には、神を信じて、罪を悔い改めて、変えられた人がいます。じゃあ、神を信じないというあなたは、変えられたその人間を連れてきてください。言われた時に、その無神論者は、変えられたという人間を連れてくることはできなかった。一人も連れてくることはできなかった。真の宗教というのは人間の心の問題を解決することができる。内側からその人を作り変えることができるんです。何が人の心を満足させるのか。第三に、真の宗教というのは人間の永遠性に答えを与えるものです。小島先生は言います。人間は必ず死ぬ存在です。死と死後行くべき世界について正しく確実な希望と命を約束して満足と安心を与えるものが真の宗教だ。死後のことっていうのが私たちの人生の中で一番の大きな問題ではないでしょうか。死後のことを解決できれば私たちは希望を持って生きることができます。自分が死んだ後どこに行くかわからないのが一番の不安であるのですが、私たちはそのことをなかなか考えないように先延ばしにしています。しかしすでに私たちは救いをいただいているならば、死後の問題というのは、一番大きな問題というのは解決され、私たちは希望を持って、そして満足と安心を持って生きることができるんです。先ほどの聖書の御言葉には続きがあります。ヨハネ3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるあります。神が御子を十字架にかけたのは、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると聖書は言います。私たちの罪を背負い、私たちのために死なれた方を心に信じて受け入れなら、私たちはその罪の許しと、そして永遠の命をいただくことができるんです。十字架にかけられたキリストを神は三日目に蘇らせました。神はキリストを死から復活させたんです。で、私たちキリストを信じる者は、やがて将来、同じように、キリストと同じようになるんです。やがて、世の終わりに死から復活され、そして、天に入れられ、永遠の命を受け取ることができるんです。その神の御子、イエス・キリストを信じる者は、私たちもキリストと同じように、すべてのものをいただくことができるんです。神社の神様というのは、人間が神として祀られていきます。人は死んだら神になると教えられています。ですから、永久戦犯も神様として祀られるのが、神道の現実です。しかし、私たちは神になるのではありません。神様は神様。しかし私たちは神様の子供としての身分を受けることができるんです。神様の本当の子というのはイエス・キリストだけです。しかしこのイエス・キリストを受け入れるなら、神の御子であるイエス・キリストを受け入れるならば、私たちも神の子として受け入れていただくことができるんです。そして神様から全てのものを私たちはキリストと共に受け継ぐことができるんです。昔、欧米に大富豪がいたそうです。大富豪に一人だけ息子がいたそうなんですけど、早くにしてその息子を、その富豪は失ってしまうんです。その人は自分の愛する息子を失った喪失感から、自分の持っている財産すべてを費やして、たくさんの絵画を集めたそうなんです。有名な絵画をその全財産を投じて 買い付けて、集めて、コレクションしてたそうなんですね。しかし、やがて、その富豪も死んでしまうんです。富豪が死んだ時に、その絵画というのが、オークションに出されることになるんですね。で、有名なですね、絵画のコレクターたちは、素晴らしい作品の数々がオークションに出されるということを知って、たくさんの人がその絵画を買い付けるためにオークションに参加するそうです。で、どんな有名な絵画が手に入れられるのか、どんなものが売り出されるだろうかとみんなワクワクしてオークションが始まるんです。一番最初に出された作品があります。見たこともない絵画でした。一人の男性が描かれている画家です。無名の絵です。誰が描いたのかわからない。その芸術に何の価値があるかもわからない。まあ、有名なこう、絵画のコレクターたちが見てもですね、一体それが何なのかわからない。じゃあ一番最初に、この絵画から始めましょうって時に、さあこれを落札する人は誰でしょうかとして、行って、オークションを始めたんですけど、誰もそれを買う者がいなかった。しかし、たった一人手を挙げて、それを買った人がいる。それは、その大富豪の執事をしていた人だったんです。ずっとその家に仕えてきた執事が、自分の持っているなけなしのお金を投じて、その一枚の絵を落札したそうなんです。すると、本日のオークションはこれで終了します。だそうです。なんと、その一枚の誰が描いたかわからない、誰の絵かわからない、その安っぽい絵には、遺言書が書いてある。この絵画を買う者に、すべてのものを与えるという、その大富豪の遺言書が書いてある。実はその誰が描いたかわからない絵というのは、その愛する亡くなった息子の絵だったそうなんですね。で、息子を受け入れる者には、すべてを与えようと言って、その人の財産、持てる絵画すべてを、その人に与えたそうなんです。キリストを信じ、受け入れ者には、神はすべてのものを私たちに与えてくださいます。罪の許し、そして神の子として、その身分を私たちに与え、私たちを天の御国に受け入れてくださり、そして神の御子、イエス・キリストと共に、天の御国を相続させていただけるのです。いただけるのです。どうぞ、まだキリストを心に受け入れてない方は、イエス・キリストをあなたの神、あなたの救い主として信じ、受け入れてください。心からお勧めいたします。それでは、お祈りいたします。神は実に、その一人子をお与えになったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。恵み深い天の父なる神様、イエス・キリストが私たちの救い主であり、また聖書に記されている神様こそ、私たちの心を本当に満足させるものであるということを知ることができました。私たちの様々な求めに全て応えてくださった神様を感謝いたします。どうぞ私たちがこの救い主なるイエス・キリストを心に受け入れて、あなたと共にこの残された生涯を歩んでいくことができますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。